どうぞ新約聖書ピリピ人の手紙の4章を開きください。私たちはこれまで信仰の成長を目指してということで、どうしたら私たちの信仰が成長するのか、そのことについて御言葉を学んでます。あなたの信仰が成長するために絶対忘れてはならないこと、それは主の御言葉に対して従順でありなさいと、そのことを私たちは繰り返し学んできています。主に対して従順であることが成長の絶対条件であると。また私たちが従順に歩み続けていくためには希望を失っちゃいけないって、私たちはしっかりとイエス様にお会いするその日を覚えながら今日生きることです。あなたのクリスチャンとしてのこの地上での歩みは決して無駄ではないって、そのすべてをご存知である主があなたにふさわしい報いを与えてくださるって、だからしっかりとその日を待ち望みながら今日歩んでいきなさいって。またパウロは私たちに喜びを持って生きることができる、寛容において成長し続けることができる、また神様の平和を持って生きることができるんだ、そのことを教えてくれました。確かにこの喜びも寛容も平安もこういったものを持って生きている人たちっていうのは信仰において成長している人々です。信仰において成長している人たちはいつも喜ぶし、人々が見てて本当にこの人は寛容な人だと言うだろうし、そして神様の平安を持ってその人たちはどんな時でも主に信頼を置いて生きている。確かに彼らは信仰において成長した人々です。しかし同時に神様はあなたに対してあなたもそのような人に変えられていくんだということを約束しています。あなたもそのような人としてこの世にあって歩むことができるんだということを約束しています。でもそのためにはどのように生きていったらいいのか、どのように歩んでいくべきなのか、そのことを学ぶことが必要であり、そのことを我々これまで学んできたわけです。どうしたらいつも喜び続けていくことができるのか、どうしたら寛容さにおいて成長していくのか、どうしたら平安を持って歩み続けていくことができるのか、パウロはそのことを私たちに教えてくれました。で、今日私たちが見ていくのはこの8節のところです。8節の最初をご覧いただきますと、最後にと記しています。最後に、つまりここからパウロはこれまで話してきたことの結論を述べようとするんです。期待を持ってこの8節と私たちは9節を見ていきたいと思います。で、まずこの8節をご覧いただきますと、また9節をご覧いただきますと、2つの命令に私たちは気づきます。一つは8節に出てきます、心を止めなさいという命令です。二つ目の命令は実行しなさいと9節の真ん中に出てきます。この二つのことがパウロがこの8節9節で命じることです。こうありなさいと、そのようにパウロはこのピリピの読者たちに、そして今の私たちにも、あなたに対しても命令を与えています。で、このことを私たち見ていくわけですけれども、なんでパウロが最初に心を止めなさいと、こういったことに心を止めなさい、こういったことに心を支配され続けていきなさい、そのことを話して、そしてその後に実行しなさいという行いの話をしたのか。偶然彼はそういうふうに記したんじゃないんです。彼は目的を持ってこのように記しています。なんでこんなふうに記したかっていうと、心によって人の行動というのは左右されるからです。どういうことか、心が正しいなら正しい行いが生まれます。ということは、心が正しくなければ正しい行いは生まれてこないということです。 御言葉を見たときに、心が正しいと正しい言葉が、心が正しいと正しい行いが生まれるということを言います。逆説的に言うならば、言葉が正しく、心が正しくなければ言葉も正しくないし、心が正しくなければ行いも正しくないんです。まず言葉に関して主イエス様はこんなことをおっしゃいました。マタイの12章の34節のところですが、マムシの末たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょうって、非常に厳しいことをイエス様はおっしゃった。なんであなたたちが良いことを口にできようかと、そのように言われるわけです。その理由までおっしゃっています。心に満ちていることを口が話すんだって。あなたたちが良いことを話せないのはあなたたちの心が良くないからだって言うんです。また心が良くないと行いにまで影響を及ぼします。イエス様はマルコの福音書の7章のところで20節から、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪はみんな内側から出て人を汚すんだって。今お聞きになったように、こういった悪、こういった間違った行い、このすべての原因となっているのは私たちの心であるとイエス様おっしゃっています。こういった間違った悪い行いというのは我々の内側から出てくるんだって。だから世の中の宗教は私たちの行動を少し変えることができても、悲しいことに私たちの一番問題である心を変えることはできない。その一番問題となっている心を変えることができるのは創造主の誠の神であり主イエス様だけです。私たちの問題は我々の心が変えられることです。我々の心が変えられるならば、私たちの言葉においても私たちの行いにおいても、これまでになかった素晴らしい結果がそこにもたらされるからです。ですから確かに私たちの心に問題があるって、そのことをパウロはここで教えてくれているわけです。心が大切だって。心の大切さ、そのことを今から二人の人物を通して見ていきます。いかに心というものが大切か、いかに心を守ることが必要か。一人目の人物は皆さんよくご存知の人物です。イスカリオテのユダです。主イエスキリストを裏切った人物です。最も哀れで最も愚かな罪人だということができます。なぜかというと、彼らは、いや彼自身は罪の許しの代わりに永遠の滅びを選択したからです。天国の代わりに地獄を選択したんです。主の許しがあることを見て聞いて、そしてひょっとしたら彼自身も口にしたかもしれない。しかしその大切な大切な救いを彼自身選択しなかった。彼は永遠の滅び、地獄を選択したんです。非常に悲しい悲しい話です。で、このイスカリオテのユダの話を見るときにこういう言葉が出てきます。サタンが入ったって、実は2回出てくるんです。1回目どこに出てくるかっていうと、祭司長たちと宮の守衛長たちとどのようにイエスを引き渡すか相談しているとき、その時に出てくるんです。で、もう一つは最後の晩餐の時に出てくるんです。ちょっとその様子を見てみましょう。まずルカの福音書の22章のところに、サタンが入ったというそのことが最初に記されているその箇所が出てきます。ルカの22章の3節のところからご覧いただきますと、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。出てきましたでしょ。ユダは出かけて行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼に引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。 そして群衆のいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていたと。三節のところに出てきました。ユダのうちにサタンが入ったって。非常に恐ろしい話です。そしてこの後、ユダはイエスを引き渡す機会を探り始めるわけです。二つ目の時は、最後の晩餐の時です。ヨハネの福音書の13章のところをご覧ください。ヨハネの13章の27節のところ、主イエスキリストと共にこの弟子たちが最後の晩餐の席についてました。イエス様がそこで、あなた方のうちの一人が私を裏切りますとおっしゃった。弟子たちは当惑しました。一体誰の話なんだろうって。そしてイエス様がおっしゃったのは、私がパン切れをしたして与えるもの、その人物が私を裏切るんだって。26節、それからイエスはパン切れをしたし取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになったって。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。そしてご存知のように、今開けなくて結構ですが、ルカの福音書の22章の中でゲッセマネの園にイエス様がいらっしゃった時に、群衆がイエスを捕らえにやってきました。その先頭に立っていたのがイスカリオテのユダです。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。イエスはユダにこう言われます。ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか。友としての挨拶です。そしてイエス様はこのようなことをユダにおっしゃった。さて皆さん、よくご存知の話です。イスカリオテのユダがイエスを裏切ったって、ね、一体どうしてこんなことが彼に起こったんでしょう。なんでこんなことを彼はしたんでしょう。実はそれに関してヒントとなることがヨハネの福音書の13章の中に出てきています。ヨハネの13章の2節のところに、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがとあります。お気づきになりました。サタンがすでにイスカリオテユダの心の中に働いて、そのような思いを与えていた。そして彼はそれを行動にしたんです。サタンがこのように働いたって。だから私たちが少なくとも言えることっていうのは、サタンはユダの心に働き、このようなことをなすようにと彼に働いたわけであって、私たち自身が心を守る必要があることはよくわかります。しかしその話をすると、ある人はこうおっしゃるかもしれない。でもイスカリオテのユダっていうのはクリスチャンじゃなかったじゃないですかって。だから彼はサタンが入る、つまりサタンによって支配されるということです。そういうことも可能だったし、こういったことも彼がイエス様を信じていなかったから起こったんでしょうって。確かにそうです。イエス様を信じていない人たちがこのような形でサタンに用いられることは多々あります。しかしだからといってクリスチャンである私たちがサタンの誘惑を受けないかっていうと、誘惑を受けます。サタンに用いられることがないのかって、用いられることもあるんです。そのことを知ってパウロはこのような警告を与えています。エペソ人の手紙の6章の11節12節のところに、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、試験地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと、エペソの6章の11節12節のところで話しています。我々信仰者の戦いというのはサタンに対するもの、またこの悪霊に対するものである。 ですから間違いなく我々信仰者も彼らの影響を受けることがあるんです。もっと言えば彼らに用いられてしまう可能性もあるんです。ひょっとしたら皆さんにとって驚くかもしれない。今からそれ説明していきます。でその前に今パウロが言ったことをペテロ自身も私たちに言ってます。ペテロ第一の手紙の5章の中に8節9節に身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。9節、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。ですからペテロが言っていることは自分たちよりもはるか前の信仰者たちもまた今の私たちと同じ時代に住んでいる者たちも、そうペテロは言うわけですけれども、このような戦いを経験しているって。でこの戦いというのは初代教会の時代に終わったんじゃありません。約2000年経った今でも同じようにそのような戦いは続いています。ですから次のようなことが言えるんです。イエス、信仰者であるあなたも警戒しなきゃいけないということです。警戒しなきゃいけないって。で今その話をするために2人目の人物を皆さんに紹介します。これもよく皆さんご存知である話です。ですから誰のことであるかはすぐお気づきになると思います。ある一人の信仰の勇者が次のような告白をしました。あなたは生ける神の御子キリストですって。誰のことか分かりましたでしょう。ペテロの話です。さてその話の後、このペテロの告白の後、イエス様は弟子たちに対してこれから何が起こっていくのかをお話になった。イエス様がおっしゃったのは、これから自分はエルサレムに行って長老や祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを教えたんです。まさにそのためにイエス様が来られ、そのことをなさったわけですけれども、そのことを話したときに先ほどのペテロが何をしたのか思い出してください。イエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんって。でおそらくこのペテロのこのお言葉をこれ聞いて別に不思議に思わなかった人たちたくさんいらっしゃるかもしれない。主のことを思ってて、そんなことがありませんように彼を励ました。ところが主がどのように彼に対しておっしゃったのか思い出してみてください。イエスは振り向いてペテロにこう言うんです。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。今私たちが話している人物はあの信仰の勇者であるペテロの話です。さっきペテロは弟子たちの前であなたこそが生ける神の御子キリストですとイエスが一体誰なのかを告白した人物です。しかしそのすぐ後で主イエスキリストはこのペテロに対して下がれサタンと言われた。ペテロ自身がサタンだって言ってんじゃないんです。悲しいことにあのペテロもサタンの代弁者になったんです。いいです。イエス様も面白いことをおっしゃったでしょ。あなたは私の邪魔をするものだって。つまりサタンが しようとしている働きがここで明確になったんです。常に神様の御心に妨げをもたらすんです。神の御心がなることを邪魔するんです。しかもあなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって言うんです。神様の御心よりも人間の考えを優先したり、神様が喜ばれることよりも人間が喜ぶことを考えたり、 その時にあなたは間違っていると主はおっしゃったんです。大切なとこであし、非常に我々自身考えなきゃいけないことでしょ。かつて私たちの教会にあっても、御言葉が何て言うかよりも一般的な常識で物事を考えて判断しようという、そういう考えを持った人たちがいたんです。もう教会じゃないです。そうなれば私たちは人間の考えであるとか常識であるとか、そういうもので何が正しくて何が神の前に良いことなのかは判断しません。この教会というのは神の持ち物であって、神が私たちに命じているのはこれが私があなたたちに命じることだ、それに従いなさいと言われた。私たちは神のお言葉に立つ者たちです。そうでなかったら教会やめなきゃいけない。このイエス様がペテロに対しておっしゃったことは何だったのかって、はっきりしています。主の御心ではなくて人間の考えを尊重したんです。ペテロは確かに人間的にそう思ったかもしれない。愛するイエス様が死んでしまうなんて考えられないって。しかし主の御心に反することはサタンの代弁者としてサタンに用いられることになるってね。え皆さん、考えさせられますでしょ。このことを我々覚えなきゃいけない。何かっていうとね、あなたも私も私たちの責任というのは何かって、神様がおっしゃってること、そのことにしっかり立たなきゃいけない。それが我々の信仰なんです。いいです。それは人間的な思いが出てきたり人間的な考えが出てくることがあるけれども、我々は全部御言葉に照らし合わせて神様が何とおっしゃってるか、そこに立たなきゃいけないんです。そういうものとして我々は生まれ変わったんです。かつての私たちは自分たちの考えに従って生きてました。そういう人は死んだんです。そして生まれ変わった私たちは主の御心が何かを考え、それに従っていくものとして生まれ変わったんです。あのペテロも大変悲しい話を聞いたんです。イエス様の身にこれから何が起こるかを聞いたときに動揺もしたでしょう。彼の人間的な考えが出てきた、そう信じます。しかしそれに対してイエス様がおっしゃったのは、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思ってるって。私たちが思わなきゃいけないのは人のことではなくて神のことです。人間の考えじゃなくて神の考え、神の御心です。だから我々は気をつけなきゃいけないという話です。パウロがこんなことを言います。コリント第2の手紙の11章の3節のところにこのような警告を彼が発しています。コリント第2の11章の3節のところに、しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、パウロはあの創世記のアダムとエヴァの話、彼らの失敗を引き合いに出してこのレッスンをコリントの教会の人々に教えるんです。ちゃんとパウロもあのエデンのその話を知ってたし、アダムとエバが罪を犯したことも知ってます。そしてこのコリントの教会の人々も知ってた。ですからそれを引き合いに出してパウロが教えるんです。何を教えたか、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。あなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあっては、なんでこんなことを言ったかっていうと、偽りの教師たちがコリントにはいたんです。4節を見るとこう書いてます。というわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときもと。ですからそういった間違った教えを述べ伝える者たちがいたんです。偽りの教師たちがいたんです。ですからパウロが言ったのは、あのエデンの園にあってエヴァはサタンの偽りに耳を 傾けてしまい、そして騙されてしまい、神の前に罪を犯したって。あなたたちがそういうことにならないようにと私は心配してるって。それがパウロがここで言ったことです。というのは、時代がどうあれサタンがすることは同じだからです。サタンは嘘つきであり、信者を惑わして神様の御言葉に疑いを抱かせようとするんです。そういう働きをしようとしている彼の手下たちがいっぱいいるんです。偽りの教師たちを用いてそのような間違いへと導く者たちがあふれてるんです。じゃあそういった中にあってどうしたらいいのかって、パウロが言うことは、惑わせらないために心を守っていくことが必要だって言うんです。主に喜ばれる歩みを成していくためには心が正しくなければならないんです。どんなに素晴らしい働きをしていても心が伴っていなければ、主はその働きをお喜びにならない。よく皆さんご存知ですよね。礼拝にやってきてはいても、もし皆さんの心が主を愛するにふさわしい心でなければ、その礼拝は神様をお喜びにならない。神様の関心は皆さんの心です。どんな思いを持って神様を崇めているかです。どんな思いを持って神の前に立っているかです。マタイの15章の8節のところで、イザヤが、預言者イザヤが偽善者たちに対して記してその言葉を引用して、イエス様はまさにその通りのことが起こっているとおっしゃっています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れているって、マタイの15章の8節のところです。つまりイエス様の関心は私たちの、あなたの心だって、ね、信仰者の皆さん、しっかり覚えてください。我々はどっちかというと、何をしているかに関心がいきます。これだけの働きをしているからきっと神様喜んでくださっているだろう、これだけ献身的な奉仕をしているから神様お喜びになっていらっしゃるだろうって。問題はあなたの心です。心が正しければどんな小さな働きでも主は喜んでいらっしゃる。問題は心から喜んでその働きを成しているかどうか。心を正しく保ち続けていくこと、そのことが大切だって。今日のテキストにもう一回戻ってみてください。ピリピの手紙4章の8節のところです。ですからパウルはこの8節のところで、これまでどんなふうに私たちが歩んでいくべきかを話した後、結論として彼が言うことは、こういったことに心を止めなさいって言うんです。あなたの心が正しくなければならないって、こういう思いがあなたの心を満たすようにって、こういった思いをいつも持ち続けていきなさいということをこの8節で彼は言うわけです。で、この心を止めるという命令ですけども、これは何かについて熟考するとか、じっくりと考えるとか、その考えにふけるという意味です、ね、ただ聞いてそれだけじゃない、ゆっくり考える。なんでそんなことをするかっていうと、自分がどのように生きていくべきかを知るためにです。自分がどのように生きていくべきかを知るために。ですから、まず私たちは正しいことに心を止めることが必要です。正しいことに心を止め続けていくことが必要です。あなたの心がいつもこのようなことによって支配され続けていくことが必要なんです。じゃあ、そのこれらのこととは一体何なのか、今から我々6つ見ていきます。こういったことにあなたの心がいつも満たされているように、こういったことに支配され続けていくようにと。繰り返しますけれども、あなたの心が正しければその正しい心から正しい行いが生まれてくるんです。だから心をしっかり正しく保ちなさいとパウロは言うわけです。さて、あなたの心を守っていくために、これら6つのことをいつも覚えるようにって、これがあなたの心を支配するようにって、今からお話しする6つのこと、順番に見ていきましょう。1つ目は、すべての真実なこと。8節はこうあります。最後に兄弟たち、すべての 真実なこと、つまり嘘偽りのないことです、ね、真実が、真理がいつもあなたの心を満たしているようにっていう話です、ね、二つ目、すべての誉れあることって言ってます。この誉れあるっていうのは尊敬とか敬意を払う価値がある、またそれに値することの話です。つまりこの世のつまらない一時的なものにではなくて、神の前に本当に価値あるもの、永遠に価値あるもの、そういうものにいつも心を向けてなさいという話です。三つ目に彼が言うことは、すべての正しいことって言ってます。世の中が正しいというんじゃない、神様が正しいと言われることです。四つ目は、すべての清いことってあります。この清いこと、おそらく道徳的に清いという、そのことをパウロは言ってるんでしょう。神の前に清いこと、道徳的に清いこと、そういうものがいつもあなたの心を支配するように。五番目は、すべての愛すべきことってあります。神様が愛されることの話です。神が愛されるもの、そういったことを私たちは求めていきなさいって。そして6つ目に出てくるのは、すべての評判の良いことって。この言葉ってのは、称賛に値することとか褒められること、そのような意味を持った言葉です。つまりね、どういうことかっていうと、良い行いをすることによってこの世の人々もそれを褒めるんです。例えば親切であるならばとか、ね、礼儀正しいであるとか、またその尊敬を払うとか、そういったことはクリスチャンであろうとなかろうと関係なく、称賛に値する善行です。良い行いです。そういったことに心を留めるようにって言うんです。私たちはこの地上にあって最高の市民であるべきだって。私たちはこの地上にあって最高の社会人であるべきなんです。私たちの言葉もそうだし、私たちの態度もそうだし、私たちが本当にキリストとして正しく歩み続けていく、そのことを神様は私たちに望んでおられることは我々は知ってます。ですから人々が見て本当に褒めるような、そういった正しいこと、神がお喜びになるようなこと、そういったことをしっかりと実践していきなさいと、そういうことに心を留めていきなさいって。で、今私たちはこの6つのことを全て形容詞なんですけど、この6つ見てきたんですが、ある人はこれは主のご性質を一番簡潔に表した言葉である、そんなふうに言う人もいます。確かに見ていくと、主イエスキリストは全てにおいて真実な、彼には偽りがありませんでした。確かに彼は尊敬に値する人でした。彼は全てにおいて正しかったし、全てにおいて清かったし、彼は神様が愛されることを完璧に行い続けました。そしてこの社会にあっても人々が称賛するようなことを行ってた、最高の市民だったんです。ですから確かにこういうこの6つのことを見るときに、そのように言うことができるでしょう。イエス様はそういう方であり、そのように歩まれた方です。しかし同時にね、今この6つのことを見るときに、まさにこれっていうのは御言葉に従う生き方じゃないです。なぜかっていうと、真実なものに従っていくって言った時に、何が真実なのかって、神様のお言葉でしょ。神のお言葉が私たちに真実を、真理を教えてくださるし、誉れのあること、敬意を払う価値のあるもの、神様がくださったお言葉ですよ。これに私たちは最高の敬意を払うんです。だって神のお言葉だから。正しいことが何なのか、御言葉に照らし合わせれば分かります。 清いこと、御言葉が教えてくれます。何が清いことなのか。神が愛されることは一体何か、御言葉に記されています。そして我々が最高の社会人として生きていくために、御言葉が私たちにどう生きたらいいか教えてくれています。とすれば、ここで改めてパウロが私たちに教えることは、今までと全然違う話じゃないんです。いいです、信仰者の皆さん覚えてください。こういうことです。神があなたや私に求めていることは何かというと、神様のお言葉に従い続けていきなさいって。神があなたに示してくださるその御心に従い続けていきなさいって。それが我々信仰者がこの地上に置かれている間、しっかりと神の助けをいただきながら守り続けていくことです。そしてもう一度8節見ていただきますと、それで終わってんじゃないんです。あと2つ出てきますでしょ。その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、こういうものに心を留めなさいって。実はこの2つ、残った2つは形容詞じゃなくて名詞が使われています。しかも面白いことに、この2つだけは条件説が使われているんです。どういうことかって、もしあなたがこういったことをするならばって話です。なんでそういう書き方をしているのか。おそらくパウロはこれまで6つのリストを挙げて、それだけが全てじゃないので、最後にまとめてこう言うんです。確かに6つのリストを挙げたけれども、あなたたちがこれから歩んでいくときに必要なことは、これら2つのことをしっかり守るように。どういうことかって、1つは徳と言われること、そういうことをいつも心に留めなさいって。徳と言われること何かって、あなたの信仰が成長するために役立つことの話です。あなたが神を愛する者として成長していくために必要なことです。あなたが主を恐れるために必要なこと、そういうものをあなたのうちにしっかりと蓄えていきなさいって、ね、ですから徳と言われることを心に留めなさいって言うんです。しかし徳って言った時に、我々は自分の成長だけじゃないでしょ。周りにいる兄弟姉妹たちの成長も当然我々は考えるんです。いいです、信仰者の皆さん、あなたに与えられた一番大きな責任は何かっていうと、あなた自身がキリストにあって成長することです。いいです、ね、自分よりも周りの誰かがとか、あの人がっていうから問題が出てくるんです。神の命じておられることは、あなたが成長することです。あなたが変えられ続けていくことです。しかしあなたが変えられていくそのプロセスにあって、過程にあって、今度あなたは人々を助けていこうとするんです。彼らの信仰も成長するように彼らを助けていこうとするんです。ですから私たちは何をするかっていうと、彼らの徳となること、彼らの成長に役立つことを我々が成していこうというわけです。ローマ人の手紙の15章の2節には、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですって。周りの信仰者のつまずきになってません？御言葉があなたや私に命じることは、あなたの隣人の信仰が成長するために、彼らの益となることを成していきなさいって。またエペソ人の手紙の4章の29節でも、悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいとあります。言葉でつまずきを与えていません？言わなくていいことを言ってしまったり、言葉で人を傷つけてしまう。そういうことがあってはいけないというんです。悪い言葉は一切口から出すなって。人の信仰の成長の妨げになるようなことを言うなって。非常に厳しく、御言葉は私たちに命じます。かえって私たちの言葉を通して彼らが成長していくようになる。そのような言葉を喋れって。もう一つ、テソロニケ第一の手紙の5章の11節にも、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいとあります。お分かりになりましたでしょ？我々の責任というのは自分の信仰が成長するように、主の御言葉に従うことです。同時に、 周りの兄弟姉妹たちの信仰の成長のために私たちは尽くしていくことです。そのことを神様は望んでおられて、だからそれに役立つことをいつも考えなさい。そういうことがあなたの心を支配し続けるように。どうしたらこの兄弟を助けることができるか、どうしたらこの兄弟の信仰の成長に力になれるのか、そういうことを考えながら。そしてもう一つは称賛に値すること、主がお褒めになることです。主がお喜びになることです。そのことを考えてそれを選択しなさいって。でまさにこれはこのピリピの教会に宛てた手紙ですけれども、パウロはローマ人の手紙の12章の中でも同じこと言ってますでしょ。主の御心は何か、それを考えて生きなさいって言われた。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいって。パウロが我々に命じていることは何かって、我々がこの考え方を変えていくんです。我々信仰者が一体何が神の前に正しいのか、主の御心は一体何なのか、何をもって神を喜ばせることができるのか、そのことを考えてそのような選択をするものと変わっていきなさいって。このピリピリの手紙の中でパウロは私たちに称賛に値すること、そういうことをいつも考えてそういう選択をしなさいって言うんです。というのはこの条件説っていうのはそういうことなんです、ね、こうすればこういうことになるっていうことを教えるんですけども、同時にそのようにあなたが歩んでいくことを期待してるんです。あなたが今見てきたようにあなた自身の信仰の得になること、兄弟姉妹の信仰の得になるようなことを選択していくならば、主がお喜びになることをあなたが選択していくならば、主が喜ばれるだけじゃなくて主の栄光があなたを通して表されていくんだ、主の素晴らしさがあなたを通して明らかにされていくって言うんです。そしてあなたは主の証人として大いに用いられていくって、ね、信仰者の皆さん、そういう人へと私たちは生まれ変わったんです。あなたも私も神によって救われた者たちはこの素晴らしい神様を世に証しするために生まれ変わったんです。じゃあその目的を果たすために必要なことは何か、パウロが今日私に教えてくれた、あなたの心を守れって言うんです。あなたの心に間違ったものを入れてしまったら必ず間違った行動がそこから生じてくるって。神がお喜びになることがいつもあなたの心を支配しているように心を守ってきなさいって。得になること、神がお喜びになること、そういうことをいつも考え、そういうことがあなたの心を支配し続けていくならば、あなたはこの地上にあって神様の栄光を大いに表していくって言うんです。そういう歩みを主があなたに望んでおられるんです。今日私たちが見たのは心の部分です。こういうふうにあなたの心を守っていけば、旧説が教えるように神が喜ばれる行いがそこから出てくるって言うんです。どうぞ皆さんね、神様が喜びになる行いをしていきましょうって考える前に、主をどうぞ私の心を変えてくださいと、その祈りを持って主の前にへり下ることです。こういう行いをしなきゃいけない、あの行いをしなきゃいけない、こういうふうに生きていかなきゃいけない、それは必ずあなたの重荷になります。大切なことは、主をどうぞ私の心があなたの前に喜ばれるものになりますように、私の心の隅々までご覧になってらっしゃるあなたがその私の心を見て喜ばれるように、そんな心に私を変えてってください。ふさわしくない思いを除いてください。あなたがお喜びになる思いが私の心を支配しますように。あなたの心が変えられること、それが主に喜ばれる意味をするために最も大切なことだって。ソロモンこう言ってます。箴言の4章の23節に、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くって。しっかり心を見張りなさいって。心が正しければ主が喜ばれる、そのような言動があなたから生まれてくる。どうぞ心を吟味して、正しい心を持って神様の素晴らしさをこの一週間表してください。主はあなたを用いてくださり、あなたを使って ご自身の偉大さを示してくださる。イエス信仰者の皆さん、あなたの心です。大切なのは。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。あなたは私たちに大切なことを今日また改めて教えてくださいました。どうぞ我々の心を清めてくださるように。あまりにも私たちの周りには私たちの心を乱すものがあふれています。いろんなテレビや映画やラジオや雑誌や私たちの目にするものを考えるときに、神様、あまりにも多くのものが私自身が御心に逆らっていくようにと誘惑するものにあふれています。主よ、どうぞ私たちの心をしっかり守れるように、あなたのことをいつも私たちが思いながら、あなたの助けをいただきながら自らの心をしっかりと守っていくことができますように。主よ、私たちはすべての点においてあなたの助けを必要としていますから、私たちの心をどうぞ清く正しく守っていくために、約束なさったあなたの助けが与えられ続けていきますように。我々一人一人、この一週間あなたに喜ばれることを成したいと願っています。主よ、どうぞその御業を成すことができるように、あなたの助けを与え続けてください。この愛する一人一人を見てに委ねます。あなたの御業がそれぞれのうちになされますように。この一週間の一人一人の歩みをあなたの見てに委ね、あなたの素晴らしい御業がなされることを心から信じ期待をして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。